舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日。さあ本日は金曜日ということで、毎週金曜日は舞鶴市の協力によりゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。それでは本日のまちびとをご紹介いたします。本日はお三方お越しいただいております。舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、そして主任児童委員の藤本ひとみさん、三上清子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いいたします。
そしてね、実はもう一方、舞鶴市民生児童委員連盟の児童部会長であります関口博史会長も、ね、はい、応援に駆けつけてくださっててね、はい、今か、スタジオの外にお姿があったんですが、はい、でせっかくなんでちょっと喋っていきませんかって言ったところ、手帳にお断りされまして、はい、ね、ちょっとシャイでいらっしゃる、はい、でもせっかく来てくださったんでね、はい、ちょっとお名前だけでもご紹介しようかなと思った次第でございます。さてね、今日はこんなメンバーでお届けしていきたいなと思うんですが、つい先日ですね、5月12日は、民生委員児童委員の日だったということなんですね。
はい、そうなんです。5月12日というのがですね、大正6年に、民生委員制度に基となった、再生顧問制度という制度が岡山県で発足しているんですが、はい、その設置規定が公布された日ということで、現在の、民生委員児童委員の全国組織において5月12日は民生委員児童委員の日と定められているものであります。
ということで、この日はもう全国的にその日と定められているというわけなんですね、はいはい、そしてこの日を境に12日から、まあ、ほぼ1週間ですか、今日18日金曜日までがこの強化期間、はいはい、というふうになってるんですね。
そうですね、
はい、この期間はどんなことをされるんでしょうか。
はい、この期間がですね、民生児童委員の活動を地域住民の皆様により PR する、強化期間というふうになっておりまして、本日、まあ、18日、まあ、最終日ということではありますが、本日の、出演もその活動の一環として、させていただいております。
はい、ということで、その、まあ、PR 活動であったり広報活動であったりの強化期間ということで、まさにいいタイミングで金曜日が来ましたね。
はい、もうね、もうすごく感謝してもしきれないぐらいの、はい、感想でございます。まあ大げさ
ですけどね、はい、FM 舞鶴にちょうどいいタイミングでご出演いただいているというわけですね。さあ今日はね、主任児童委員のお二人にもお越しいただいているんですが、はい、まずこの主任児童委員さんとはどんな方なんでしょうか。
はい、皆さん、民生委員あるいは民生児童委員という委員の方についてはお聞きになった方も多いんじゃないかと思います。民生委員さんとは社会福祉の増進を目指しまして、常に住民の立場で相談に応じ、関係機関へのつなぎ役として活動する方々のことなんですけども、主任児童委員とはその方の中の主に、児童福祉に関する活動を行う委員のことを言います。
はい、その地域にいる民生委員さんの中でも主に児童福祉にまつわる活動されている方ということなんですね、はいはい、そしたら具体的にはどんな活動をしていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、主な活動としましては舞鶴市との共同事業としまして、うん、生後4ヶ月以内の赤ちゃんのいるご家庭に地区担当の民生児童委員の方とともに訪問をしまして、うん、お母さんあるいはお父さんから子育てに関するお悩みを聞いたりですとか、うん、こういった時こうしたらいいよというようなアドバイスを、まあ、して、地域を回るというこんにちは赤ちゃん事業をしているほか、子育て中のご家庭を、まあ、一堂に、集めまして、うん、各家庭親御さん同士あるいはお子さん同士の交流の場を、として、役立てることを目的とする子育てサロンというものも各地で、実施されております。
はい、そしたら主な活動としてはこの2つになるんですかね。
その
生後4ヶ月までの小さな赤ちゃん、はい、がいるお宅に訪問して、はい、そのお悩みを聞いたりですとか、まあ、情報提供したりですとか、はい、 この赤ちゃんこんにちは赤ちゃん訪問というのを、地域の民生委員の方とペアになって行かれているというのがまず一つ、はい、そして、地域のその子育て中の親子さんの交流の場ということで、その子育てサロンを運営されていると、はい、いうことなんですね、はい、そしたらこの、ね、藤本さんと三上さんは実際にその活動に行かれているということで、はい、どんな様子ですか？
はい、赤ちゃん訪問の方は、私は余部下民事協というところに属しております主任児童院の藤本ですが、その、まあ、どういうんですか、合同宿舎といいますか、その舞鶴から以外から来られている方がすごく多いところを、うん、受け持っておりますので、舞鶴地元の方だと舞鶴のことよくわかるんですけども、うん、なんか遠くから来て初めてここで赤ちゃん産んだけどどうなんやろう、わからへん、この町のことがとか、いろんなことそういうふうに、ま、回らしてもらった時に、あ、それはすごいいい情報いろいろいただいたということをすごく言ってもらえて、うん、で、まあ、そのいろいろなかなかその近所の方はどんな方が住んでおられるかもわからないし、まずこういうことで共有して子育て の施設とかいうのもありますよとか、いろんなことのご紹介やら、うん、まあ、行政さんとのパイプ役になれたらとかいうことでいろいろお話しさせていただくうちに、なんか打ち解けていただいて、なんかすごくいいお話聞かせてもらったし、なんか久しぶりに話が人としたわみたいな、今まで赤ちゃんと相対してるだけなので、うん、赤ちゃんにはいろいろわわって自分で、ね、あやしたりしますけど、うん、赤ちゃんは答えてくれるのは泣いたりするぐらいしかまだお話ができないので、うん、なんかこう人としてお話しするのがすごく久しぶりで、すごくなんか爽やか清々しいっていうかもうよかった嬉しいって言ってくださると、なんか私あ いいことしたような気がしますみたいな感じがして、とっても赤ちゃん本も素敵やなって、うん、私ほんでもういろんな方とお出会いして、うん、いいえ、そのそれこそ今まで得てないいろんなこう吸収させてもらったり、赤ちゃんの健やかな方お顔やら見させていただいたりすると、うん、とっても素敵です、うん、ありがとうございます
ということでね、そのお母さんからの久しぶりに人と喋った、はい、これね確かに赤ちゃんと日中二人きりでいると、うん、赤ちゃんにね話しかけることはあっても、はい、まだ喋れないから帰ってこないですよね、はい、泣いたりするぐらいで、はい、こう日本語のやり取りっていうのが、はい、なかなか忘れてしまいますよね、
そうですね、
はい、そういう風にお家に来ていただいて、はい、たわいもない話でもなんかすごいホッとするというか、はい、ね、そういう瞬間に
ね、なんか人として、うん、なんか自分が人としてなんか生きてるっていうんですかね、なんか大げさですけど、なんかそういう形にもなんか思えるような、ご主人帰ってくるのも遅かったりとか、なかなかもう帰ってきてね、お話もゆっくりできない状況だったりすると、すごくなんか嬉しかったって言ってくださると、とっても私もよかったなって思います。
そうですね、はい、そういうふうに言っていただくとすごくやりがいを感じますよね、はいはい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、そして午後5時台は再放送で、私長野由加がお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日。さて本日はゲストに舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、主任児童委員の藤本ひとみさん、三上清子さんをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。さあそれではね、ここからは三上さんのお話ですね、はい、実際に活動してみてのエピソードをお伺いしたいと思います、はい、
一番印象的に残っていることが私あるんです、今でも、
はい、
もう十数年前になりますけども、地域の民生委員さんに引っ越して来られた方のお家へ行こうって誘われて、うん、一緒に行ったことがあるんです、はい、で私は主任児童院になったばっかりで全く何をしていいのかわからなくって、ただついて行っただけなんです。で遠くから来られたそのお母さんは2人の子供さんがおられて、うん、近所ではちょっとお母さんが子供さんに対して大きい声出しているとか言ってちょっと噂になっていたようです、うん、で地域の民生委員さんはそれまでその数回訪問しておられたようで、そのお母さん待っていたようにドアを開けてくださったんです、うん、でなんかその2人とも前から知っているような感じで喋っておられて、それを私はそばで聞いていただけでした、うん、でその民生委員さんから、私の前任の主任児童委員さんにも連絡があって、その主任児童委員2人で、そのお母さんの仕事場まで顔を見に行ったこともあります、うん、お母さんは、市役所の方の質問に、私の唯一の知り合い友達は民生委員さんです と話されたと聞いて、その前任の民生委員さんが涙を浮かべておられたのを見て、私は胸が熱くなりました。今考えるとそのお母さんは、まあ、新しい土地に来て子育てもあり、もうちょっと毎日イライラされたんかなって思うんですけども、ただ話を聞くだけでもいいんやでって、私は二人の先輩に教わったような気がします。そして今白糸高校の民事教では子育ての集いサロンですね、これをしているんですが、子どもさんに向けて踊りやら紙芝居やら歌やらいろんなことあるんですけれども、この間、久しぶりにアンケートを書いていただきました、はい、そしたらお母さん方がですね、自分自身がこう体を動かすことをしてほしいっていうのがものすごくたくさんありました。そして我が白糸高校の民事教では、ちょっと特徴なんですけども、うん、もう私たちにはついていけないような激しいラテンダンスをしています、で私は初めどうかなと思ったんですけども、それもやっぱりお母さんのその後からアンケートを見るとそのダンスがナンバーワンでした。やっぱり赤ちゃん訪問もそれから子育てのサロンも私たちはプロではないんですけれども、またそこがいいんかなと、そんな風に言ってもらえる方もおられ、日々こういう活動をしています。
なるほど。まずその三上さんが主任児童委員になったばかりの頃に、はい、舞鶴に引っ越してきたばかりの人がいるの で、ね、ということで、はい、その地域の民生委員の方と一緒に訪問に行かれたと、はい、
そうなんです。
でそこのお家には、はい、まあ、小さいお子さんが2人いて、はいはい、でそのお母さんがいつもこの大きな声で、まあ、何か子供に言っていると、 で、ね、はい、でそれがちょっとまあ気になるというような噂が、まあ、あった、はい、ということなんですが、
私たちもよく大きい声出しましたけど子供に、はい、
もう出しますよ ね、
ねえ、もう本当に今やったらなんか言われてると思います。
でもね、そういう風に気にかけてくれる人がいるっていうことで、はい、そのお母さんちょっとね、はい、温かい気持ちになったんでしょうね、はい、この誰も知らない町で唯一の知り合いがその民生委員さんなんだよという風にお話しされているっていうのを聞いて、こう涙を流されるような
ね、
それがすごく思い出に残っているというのと、はい、私いいなって思ったのが、はい、ただ話を聞くだけでもいいんやでっていうセリフ、
はいは
い、ね、なんかこういう仕事をしてると、はい、そのより良いようになってほしいばっかりに、はい、ああしたらどうとかこうしたらどうとか、う、ね、こんな風にしたらもっと楽しんでもらえるんじゃないかなって思っていろいろ言ったりやったりしたくなっちゃうんですけど、
そうです、ね、そう力が入りますね。
そうなんですけど、はい、逆にその話を聞くだけでもいいと、
はいはい、
あれこれしてあげなくっても話を聞くだけでもそのお母さんを救うことができるんだよという、
そうですね、はい、
やっぱりそのさっきの藤本さんの話にもありましたけれども、はい、赤ちゃん育ててるお母さんってこの日本語のやり取りっていうのが、
そうですね、
日々の生活でなかなかなかったりするんですけれども、はい、自分の気持ちを話してそれを聞いてくれる人が身近にいるって、これすごい嬉しいことですよね。そして先日のそのお母さんたちのアンケートですか、はい、子育てサロンのアンケートによると、はい、体を動かしたいという方が多数、
はいはい、
でその、はい、まあ、リクエストにお答えしてラテンダンスを、
はいはい、そうなんです、
その白糸地区ではやっておられると、
はいはい、そうなんです。もう激しくて私たちついていけないんですが、うん、やっぱり若お母さんは踊られるんです、一緒に、はい、汗ブルブルか、はい、
もう子供さんも一緒にですか。
子供さんもね、そこそこ大きい子供さんは一緒に踊られるんです、はい、びっくりしました。
そう、ダンスって決まってるんですか、はい、それとも
先生がおられます。
先生がおられて、はい、踊りを教えてもらいながら体を動かすと、はい、
そうなんです。
へ、これスカッとしますね。
それが激しいんです。
すごい、
はい、
ねえ、まあ、ストレッチとかだったらお家でもできますけど、そうですね、そういう激しい踊りってね、そうやってみんなで集まってやるとより一層楽しいですよね、
はい、そうですね、
はい、
そういうことを求めておられるんだなっていうことを教わりましたね、はい、
そしてね、その求めておられることになるべく応えたいと思っている方がこう地域にいるということなんですね、
はい、
はい、ななこチャットラジオ金曜日、ここからの放送は株式会社舞鶴ケーキの提供でお送りします。 さて本日は舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、主任児童委員の藤本ひとみさん、三上清子さんをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。ということでね、先ほど三上さんから心温まるエピソードをお伺いしたんですが、藤本さんはありますか、何か。
あ、エピソードね、うん、はい、先ほどおっしゃいましたように、あの主任児童院、赤ちゃん訪問、それと子育てサロン、いろいろありますが、あとまた地域のつながりということで、まあ、学校行事、小中学校の入学式、卒業式とか幼稚園の卒園式、入園式とかに保育所とかも行かせていただいています。でもまた私が一番心に残っているのは、あの強制ではないんですが、学童の見守りというのがあります、はい、あの学校行く子どもたちを朝見送っていくということなんですが、その時にあの、まあ、あの私事なんですけど、2年前に主人が亡くなりました。その時にちょっと長いことお休みをあの見守りできなくて、あの行った時にあのおばちゃん大丈夫か言うてくれて、あのなんか私のことをよく心配してくれてたみたい であの おばちゃんちょっとおっちゃんが亡くなったで、あのまた来れるかどうか分からへんねやって言ったら、いやそんな言わんと来てよ言うてくれた時、私なんかすっごい元気をもらった感じで、今もちょっと涙が出ますが、あのその子どもたちのすごい力っていうのをいただいて、なんかまた新たにその次のことを頑張らなあかんなっていうのをあの思ったので、本当子どもとのつながり、あの本当にご近所の子どもさんなんですけども、そうして優しく声かけてくれる人がいて、また明日も来てよとか、あのおばちゃんあの風邪ひいたらちゃんとあの寝なよとかもう自分の孫やら子どもにも言うてくれることを言うてくれたら、もう本当涙ほろりで、あのみんな頑張って気づけてきなよ言うて、もう車もよけ通るしな言いながらも見送って今もしています。その子たちがもう今もう6年生になって、その子らまだあ3年生ぐらいですかね、だったんですけども、大きくなって、あのお兄ちゃんお姉ちゃんになってくれてるのを見るとすごく嬉しいです。ちょっと涙の出るお話でごめんなさい、すいません、私事です。そんなような嬉しいエピソードがありました。
本当嬉しいですね、はい、その主任児童院さんの、まあ、主な活動として、先ほどね、はい、あのお話いただきました、こんにちは赤ちゃん訪問、はい、そして子育てサロンがあるということで、はい、このね朝 その通学の見守り森っていうのは、まあ、必ずしも全員がするわけではないですが、はい、藤本さんはその近所の子どもたち の、はい、その通勤、あ、通勤じゃん、はい、通学、
はい、
をこう見守ってらっしゃるということなんですよね、はい、でその中で、まあ、しばらくお休みされた時期があって、最近あのいつものおばちゃん見ないなというふうに、その近所の子どもが心配してくださってたということでね、でまた藤本さんが復帰されたところ、おばちゃん心配しとったよねって声をかけてくれる、はい、これ本当嬉しいことですね、
とっても嬉しかったですね。本当もうなんか沈んでた心がすごいなんかこう、もうウキウキしてきてあまた頑張ってみんなの顔見に行きたいわっていう思いになったので、またそれからあのみんなの見守りができる今現在になっています。
でその当時3年生だった子が今6年生になって ね、
ですね、
なんか自分の子供以外で成長楽、はい、なんだ喜べる子が近くにいるって、はい、なんか幸せですよね、藤本さん。
幸せですね、ありがたいと思います、もうあの亡き主人も喜んでいると思います。
はい、本当に嬉しい活動だなと思いました、はいはい、他にもね、そういう地域の子どもたちが、まあ、幼稚園保育園を卒園するときだったり、はい、まあ、学校に入学するときだったり、そういう式にも参列されているということなんですね、
は
い、
そうですね、なんか見守ってた子どもたちがなんかあの入学したときは本当に幼かったのに、もう卒業したり卒園するときには本当お兄ちゃんお姉ちゃんになってて、もうすごく感激することがいっぱいあります。もうそういうのに呼んでいただける、そういう施設の方々にもお礼を言いたいなと思います。ありがたいなと思っています、
ということで、もしかしたら私たちも知らないだけで、はい、ね、自分の子供をそういう風に温かい目で見守ってくれる人がこの舞鶴にはいるということをまず知ってほしいですよね。
そうですね、はい、
そんな風に気にかけてくださってる方がまずいるということでね、はいはい、そしてもしね、その子育てて不安なこととか、はい、あのどうしたらいいのかわからないとか、誰に話したらいいのかわからないというような、はい、もしこう些細な、はい、あのお悩みとかがあれば、はい、 その相談相手の一人として、そうですね、こういう森林児童委員さん訪ねてみるのもいいと思いますね。
もうあの微力ながらもね、あのいろんな行政さんつなげたり、まあ、ちょっとお話本当に聞く程度そのことしかできなくても、それで随分気持ちが落ち着かれるんだったら、それのそういう役にも立てたらいいなと思っています。
そうですね、
はい、
あの赤ちゃん訪問に行った時に、あの名前書きますね、初めにね、そして何かあったらいつでも電話してくださいって電話番号と、地域の民生委員さんと、そして主任児童院の名前と書くとこがあるんです、資料に、市からの資料ね、でそう言ってあの、安心されます。お母さんは、
じゃあね、そのお母さん今思い出した方そういえば来ちゃったな
そうそうそう
そうですね、
その資料を見返していただくと、その自分の地区の担当の主任児童院さんのお名前と連絡先が載っているかと思いますので、ちょっと思い出した時にはそこに連絡してみるのも一つですね。ということで、ご連絡してみてはいかがでしょうか。
ぜひお願いいたします。
ということで、あっという間にお時間になってしまったんですけれども、谷口さん最後に一言お願いいたします。
はい、私もちょっと、ちょっと涙、先ほどのエピソードの涙が、こらえきれず、ちょっと、声も出ない状態ですが、あのこのようにあのお二人のエピソードにもあったように、あの地域の活力を担う子どもたち、そしてその子どもを支えるあの親御さんに至るまで、あの主任児童院の皆さんは地域を駆け回って、支援をされておるところであります。ただやはり舞鶴市内で32人ということで、やっぱりまあ、数はあの限られているということはありますので、あの子どもたちの支えとなるのはやはり地域の皆さんの、ご支援というのが非常に重要になってきております。支援といっても、実際に一緒に回ってというふうなことではなくてですね、先ほどもただ話を聞くだけでもいいやでというのもありました。本当ただ顔を見たときに、おはよう、さようなら、今日は暑いねとか、そういったお声掛けをしていただくだけでも、主任児童院の皆さんにとっては十分大きな活力となっております。
そうですね、この地域の皆さんの支え大事ですよね。最近よくニュースでもね、こう物騒な話題ありますもんね、なのでこう子どもが一人で学校から帰ってくるっていうのはちょっと危ないなというふうに思いますので、そういうふうに地域の皆さんがその特に肩書きがなくっても、その地域の一員としておかえりとか今日暑いねとか学校どうやったってたった一言声をかけるだけでも、その協力していることになりますのでね、ぜひ見かけましたらそういうふうな温かい一言をかけていただけたらなというふうに思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで本日のゲストは舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、主任児童委員の藤本ひとみさん、三上清子さんにお越しいただきまして、待ち人来たるのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。